今朝は使徒の働き10章24節から48節になります。使徒の10章24から48です。新約聖書第2版では227ページ、第3版では248ページになります。それでは使徒の10章24から48をお読みいたします。その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。ペテロが着くと、コルネリオは出迎えて、彼の足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間です、と言った。それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て、彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり、訪問したりするのは立法にかなわないことです。ところが、神は私にどんな人のことでも清くないとか、汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けたとき、ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。するとコルネリオがこう言った。4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますと、どうでしょう。輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。それでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれている。この人は海辺にある河原飯のシモンの家に泊まっている。それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても、神を恐れかしこみ、正義を行う人なら、神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは、すべての人の主です。あなた方は、ヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。しかしそれはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として、神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたのです。イエスについては、預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられると証しています。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し、神を賛美するのを聞いたからである。 そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願う。今日はこの箇所から神は偏ったことはなさらないと題しまして、お座牧師を見ることで取り継いでいただきます。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今朝も招かれてここに座ることが許されました。お一人お一人の中にあるものを主がご覧になってくださり、ふさわしくあなたが命の御言葉を語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今朝も使徒の働きを続いて見てまいります。いつものことですが、今日の箇所を見ていく前に、あらすじということで、どうしてこういうことが今日ここに書いてあるのか、その背景を知らないと何が何だかよく分かりませんので、少しあらすじを確認してまいります。今から2000年前ですけれども、エルサレムに最初のキリストの教会が建てられました。で、そこに集まってきた人たちは、かつてユダヤ教を信じていた、ユダヤ人であります。ユダヤ教を信じていたけれども、キリストを信じるというふうに、改宗をいたしまして、クリスチャンとなった人たちが集まってまいりました。で、これを見ていて、強い危機感を持ったのが、そのユダヤ教の中でも、最も厳しいというんでしょうか、パリサイ派に属していた、サウロという人が、その危機感を非常に強く持ちます。なぜかというと、もちろんユダヤ教の人たちが続々とクリスチャンになっていくということもそうですけれども、その彼らは律法を否定しているかのような振る舞いをし、またそのように教えていると、サウロは感じまして、そういうクリスチャンをこのまま放っておくわけにはいかないということで、教会に押し入り、信者を捕まえ牢に投げ込み迫害をいたしました。それがあまりにも激しいものでありましたので、エルサレムに住むことができず、地方に逃れる人たちが続々と出てまいります。で、逃れた人たちはどうしたかと言いますと、もうキリスト教は怖いから黙っていようということではなくて、逃れた先にでもイエス・キリストのことを述べ伝えてきました。そうしたら、その地方にいる人たちも、このイエス様を信じて、いきます。そしてそこにも、教会が建てられるということが起きていきました。そうすると、ある一つの問題が出てまいります。できたばっかりの教会を誰が指導するかであります。キリスト教という教えは始まったばっかりですので、そういう何か神学校があったりするわけではありません。非常にみんな悩む、どうしようかとなるわけですね。そういう時に、エルサレムにとどまっておりました12人の使徒たちが手分けをいたしまして、地方に建てられていく教会を訪問し、指導する、そういう体制が少しずつできていきました。で、その中のペテロという人もこの働きのために地方に出かけていきます。そして、ヨッパという地中海にあります、地中海沿いにあります港町に滞在したわけです。 で、その時にある一つの不思議なことが起きました。このペテロが屋上に登って、お祈りをしていた時に、まあ、不思議なこの幻を見ます。まあ、どんな幻かと言いますと、まあ、汚れた動物が入った大きな、まあ、シーツのようなものが天からこう降りてきまして、そして声がしました。これをほふって食べなさいという声が聞こえてきました。けれども、ペテロはユダヤ人であり、また律法を守るということを教えられてきておりまして、いや、汚れた動物は食べられませんとこう断るんです。でもやっぱり食べなさい、いや、ダメですということが、まあ、3回繰り返されて、その大きな、まあ、シーツのようなものは、天にこう引き上げられていった。まあ、そうやって見えなくなったわけです。で、ペテロは、いや、これは一体何のことだろうと、まあ、全然意味が分からなかったわけです。で、そういう時、まあ、考え込んでいた時に、ちょうど下の方で、訪問者がありまして、出てみると3人のローマ兵が立っておりました。で、いうことは、ローマ軍の百人隊長であるコルネリオの家にぜひ来てもらいたいという、そういうことを話しました。で、これが、まあ、前回までのあらすじであります。で、ペテロは最初、まあ、ここでも今日出てますけれども、ローマ軍の兵隊、まあ、兵士、まあ、非常に重要な地位にあったコルネリオの家を訪問することはユダヤ人には、まあ、かなわない、やっちゃいけないことだったと書いてあります。ですから本当は行きたくないわけですね。けれども神様が、あなたは行きなさいと、まあ、そういう促しがありました、しましたので、仲間を連れてこのローマ兵と一緒にコルネリオが滞在しているカイザリアというところに行くことにいたします。まあ、行くことにはしたのですが、どうも腑に落ちないことがたくさんあります。それで、ペテロは家に、そのコルネリオさんの家に着くなり尋ねました。あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。先ほども申した通りに、ユダヤ人は外国人の家を訪問してはならないと、まあ、そういうふうに教えられておりました。まあ、なんでそんなこう差別的なことをやるんだろうな、今の時代こんなことしてたら大変なことだという皆さん思うかもしれませんが、まあ、それは、聖書の中で神様がこの、まあ、モーセがイスラエルの民たちを率い引率して神の国に入るとき、まあ、言ったわけですね。そこの人たちとは付き合いをしちゃいけないですよという、まあ、それはもちろんイスラエルを守るために言われたことだったんですが、それをユダヤ人たちはずっと守っていたんですね。で、なのでこのコルネリオさんの家に来ることは非常にもペテロにとっては気が重いことでありました。普通またこのローマ軍の百人隊長がユダヤ人を家に招くということは、まあ、そういうわけですから ありえないわけですね。ですから、なぜあなた方は私をこういうに招くことになったのか、その理由をぜひ聞かせていただきたいというその気持ちは非常によくわかります。まあ、そうしましたらコルネリオは、まあ、30節以降で、実は4日前、午後3時の祈りをしていた時に、輝いた衣を着た人がやってきまして、ヨッパにいるシモン・ペテロを、招きなさい、そして彼はこれこれの家にいるからそこを訪ねさせなさいという、まあ、そういう声を聞いたので、それで、部下を送ったのですという、まあ、答えをいたしました。さて、これが、まあ、これまでの事情なんですけれども、皆さんがペテロだったとして、このコルネリオさんの話を聞いてどう思うかであります。まあ、納得できるかどうか、まあ、2つ、少なくとも2つ疑問があります。1つ目は、 まあ、コルネリオが言っていることは、まあ、信用できるかどうかの点です、ある日突然ローマ軍の百人隊長から呼び出しがあったわけですね、まあ、それだけでも一体自分は何をしたんだろうかという、 こう非常に緊張する話だったと思います。それから異邦人ですから絶対にユダヤ人は付き合いをしちゃいけないというそういう相手でもありました、ぜひ来てくださいというのは食事を一緒にしましょうという話でもありますので、ユダヤ人の信じていた立法を犯すことにもなります。これは何かあるんじゃないか、罠ではないかとか何か、またクリスチャンが、まあ、迫害されているときという時でもありましたからこのクリスチャンを迫害するための口実を作る罠ではないか、まあ、そういうふうにいろんなことを考えたんじゃないかと思うんですね。しかしペテロはこの話を聞きましてこれは作り話じゃない、全部本当だと彼は分かったんです。まあ、もちろんそれはそのヨッパの家を出るときに神様からあなたは一緒に行きなさいという声は聞いてはいましたけれども、コルネリオの 話そしてその姿を見てこれは真実だと分かったんですね。でなぜ分かったか、コルネリオが自分の口で、まあ、言っている言葉です。33節でありますね、まあ、そこをお読みいたします。33節それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですがよくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして皆神の御前に出ております。このコルネリオという人はローマ軍の百人隊長であります、まあ、イスラエルを支配するためにローマから送られてきた軍人である。で一方のペテロは、まあ、イスラエルのガリラヤという、まあ、田舎で漁師をしていた、まあ、何の肩書きもない、まあ、キリスト教の中で教会の中では、まあ、使徒という立場にありましたけれども、一歩外に出てみれば何の肩書きもない一介のユダヤ人に過ぎないんです。このコルネリオがペテロに頭を下げることは普通はありえない話になっています。けれどもこのコルネリオは、このペテロを迎えているときに足元にひれ伏しておりました。そしてまた、コルネリオだけではなく家族、親族、友人、そして部下たちももうずっともう並んでおりまして、このペテロを丁寧に迎えるんですね。で、それはなぜそういうことをするかというと、自分たちはその主が あなたにお命じになったすべてのことを伺おうとしている。そして、私たちは今神の御前に出ているんだという気持ちでここにいるんだと語っている。まあ、これは口だけじゃない、本当にそのここにいる人たちは神の御前に立っているんだというそういう姿をペテロは見まして、これは嘘じゃない、本当であるということを分かります。しかしまだ分からないことが実はもう一つありました。ヨッパからまあ、ペテロはヨッパに滞在しておりましたが、でいずカイザリアという少し、まあ、地中海沿いを北上して、まあ、1日ぐらい歩いて1日ぐらいの距離ですけれども、そうやってわざわざやってきたんです。で自分はわざわざやってきた、まあ、来てくださいというからやってきたのですけれども、じゃあそのコルネリオの家で自分が何をするのか、実は何にも教えられています。おりません。ペテロ、あなたはこの3人の人たちとためらわずに一緒に行きなさいという言葉までは聞いていた。けれども行った先であなたはこういうことをしなさいということは教えられていないんです。 まあ、ですからやっては来た、そして大歓迎の姿でこう皆さんが丁重に迎えてくださったというところまでが分かったんですが、そこで自分がこれから何をするのかということは分かんないですね。これは非常に戸惑うわけです、しかしその答えもコルネリオが教えてくれました。先ほどの33節の、まあ、真ん中から読みますけれども、今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとしてと書いてあるんですね。なぜここに一族そしてまた部下たちが、揃って、ペテロを待っていたか、それは主があなたにお命じになったすべてのことを聞こうとしてここに集まっているんだということを、教えてくれたわけです。これで、まあ、ペテロがなすべきことは、ここでなすべきことは分かったんです。そしてまた分かったと同時に、ペテロはおそらくこれを聞いて驚いただろうと思います。というのは、主があなたにお命じになったすべてのことという言葉があります。これ一体何を指すか。まあ、これが例えばコルネリオさんが、あなたから神様のイエス様のことをお話を聞きたいんですって言うなら、ああそうですかって言ってスンとこう何を言えば言うかっていうことは大体わかるんですけども、コルネリオが言ったのは主があなたにお命じになったすべてのこと。これはかなり特殊な言い方であります。でこれはペテロがこれを聞いたとき、あこれはあのことだとすぐ分かる言葉がありました。で、それは何かと言いますと、それ一つしかありません。イエス様がよみがえられて、お弟子さんたちに姿を現したときに語ってくださった。まあ、もちろんそれをペテロは聞いているわけですけれども、そういう言葉でした。それは、皆さんの手法のアウトラインに記しました。ルカの福音書の24章、46から48節の方に書かれている御言葉であります。これはイエス様がお弟子さんたちに語った言葉であります。そこを読みいたします。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。このイエス様が弟子たちにお語りになったこの言葉、これを聞いているのは弟子たちだけであります。ですから、まあ、ユダヤ人、他のユダヤ人でさえ知らない、教えなければ知らない事実でありますし、まして異邦人のコルネリオがこのことを知るはずもないです。しかしその知るはずもないコルネリオの口から、主があなたにお命じになったすべてのことをというふうに、まあ、いうことを言うわけです。これはもう神様がなさっていることだ。先ほどは、まあ、これ本当だなと分かったんですけども、それにも増して、これはまさにコルネリオがこういうことを言えるということは、神がしていることだと、まあ、確信をいたしまして、そこで34節でペテロは口を開いてこう言いました。これで私ははっきりと分かりました。全部納得したんです。今まで自分なんてここにいるんだ、なぜこういうことが起きているのか、まあ、分かっている部分と分からない部分がごちゃごちゃでもいろいろと不安があったんですけれども、全部分かったということで、彼はこのイエス様のことを伝えていきます。ある意味では、このペテロはこのコルネリオのところに来るまで、そしてまあ来てからもこのコルネリオから話を聞くまでずっと迷っていたんだろうと思います。ユダヤ人が異邦人の家で食事をするなどとんでもない、まあ、 大きな大きな大きあの批判を招く、そしてまたユダヤ人社会から、こう迫害されるかのような、そういうことを自分はもしかしてするんじゃないかという恐れがあったわけです。ですからこれは何かの思い違いじゃないか、勘違いじゃないか、あるいはもしかしてもう罠かもしれないとか、いろんなことを疑ってきましたので、納得できないことがあれば、途中で帰ろうとおそらく思っていたんだ。ですから慎重に慎重にペテロは来たわけです。もちろんあなたはためらわずに彼らと一緒に行きなさいという言葉は聞いていますけれども、それでもペテロは慎重でした。でもコルネリオの口から聞いたこと、その言葉を聞いたとき、そしてまた自分自身がヨッパにいて屋上で祈っていたときに見た幻の出来事、いろんなことをこう重ね合わせていきますと、全部、パズルがこう はまるように、全部がきれいにこう完成していったわけです。全部矛盾がないんですね。このパズルだけが余ってなんかどっかこう空いているとかですね、でもこう入らないとか、そういうんじゃなくて全部このパズルがはまっていきました。ペテロがやっていることはこういうことであります。一つ一つ確認して矛盾がないかどうかを調べて、そうして初めて自分がなすべきことをそこでやっていく、そういう手順を踏んでいきます。ここでちょっと話が変わります。先週北海道聖書学院で西村新学生も一緒に聞きましたが、イタンカルトセミナーというのが開かれました。でもちろんそれは異端とかカルトっていうのは、今も社会問題に時々なりますけれども、統一教会であるとかエホバの証人であるとかモルモン教という、はっきりとしたカルト集団ともう分かる人たちのことも話もあったんですが、もう一つ教会、キリストの教会と名乗っている教会自身がカルト化していくんだという、そういう問題もお話ししてくださいました。で、自分たちが、いやまた身近なところで聞いていく、教会が、本当に健康なのかどうか、健全って言ったんですよね、本当に健全かどうかを自分たちは、やっぱりチェックする必要があるかもしれない。でもチェックといってもなかなかこうそういうものをいやこっちだ、いやこっちだが正しいってこう、人によって基準が違うものですから、なかなか、チェックのすることが難しい。そこで、でも問題が起きているということは小岩先生という方は全国の教会からいろんな相談を受けていまして、分からないからできませんということはそうならないので、なんとかその教会の健康度をチェックするリストを作ろうというのを頑張っていらっしゃるんですね。で、まだ完全じゃないかもしれませんけれども、一応こういうものができましたというのを教えてくれてるんですね。で、だいたい90いくつぐらいチェック項目があるんですね。最初はもっとあったというんですけれども、その中の一つだけご紹介いたします。もしかしてこの教会もカルト化している可能性がありますので、興味ある方はもちろんこれ不用意に興味本位で使うものじゃないので、公にするということはいろんな支障があるのであれなんですけども、その一つだけご紹介いたしますね。そのまま書いてあるところ読みます。不思議な現象と思わせる体験をさせて、吟味されないままの証で体験を強調して、指導者や教会の思想を正当化する。つまり不思議なことを見せる。で、また私はこういうことを経験する前に神様のことを経験しました、ハレルヤーという、そういうことを、言うわけです。全然それでもそれが問題だというわけじゃないんです。不思議な現象が起こることは私も否定いたします。奇跡は時には起きます。私たちはこの聖書に書かれている奇跡を信じますから。それ全然問題ないです。 ですね。あるいはある方が私はこういうことを経験しましたっていう証しを、まあ、してくださることも、もちろんそれも私たちはそれを素晴らしいと言って聞くわけです。ですからある方はこの項目を読んで多分ですね、なんでこんな項目をチェックリストの中に、これは当たり前のことでしょうと思うかもしれませんけれども、これが、まあ、実は非常に微妙な話であります。吟味されないままって書いてますね。吟味されないまま、それを強調して、それを使って指導者や教会の思想を正当化する。まあ、そこが非常にこうだんだんだんずれていくポイントになっていくと思います。ペテロも実は不思議な体験をしたんです。コルネリオも不思議な体験をしたんです。で、だから不思議な体験をしてから、もうこれは神様のことだ、よし、じゃあ全部もう従ってまいりましょうと、ペテロは、まあ、そうしたのかどうか。違うんですね。不思議なことを見たり聞いたりはしたけれども、本当かどうかということを全部チェックしていたんです。吟味していた。そして、調べた結果、すべてに矛盾がなくて一致しているということが分かったときに、初めて彼は、これで、私ははっきりと分かった。これは神様がなさっているということを確信できたんです。私たちも同じことをいたします。何か不思議なことが起きたり、何か不思議な経験をしたとしても、本当にそれは神様のことであるのかどうか。それをいちいち私たちがチェックするわけではなくて、それが教会の働きの重要な何かこう方向性を決めるものに関わってくるときは、本当にそうなのかということをチェックしていくんですね。そういうことを私たちはまた聖書から教えられてまいります。さて、まあ、この話はまた後で戻っていきますけれども、まずは聖書の方に戻りますけれども、ペテロが異邦人の前でこのイエス様のことを、まあ、はっきりと語っていくのはこれが初めてであります。相手はユダヤ人ではない、ローマから送られた軍人であるということで、相手が違うんだから語り方も変えなくちゃということで、特別な語り方をしたかといいますと、そうじゃないですね。まあ、ペテロ自身も言っております。34、35節を読みいたします。これで私ははっきりと分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神は偏ったことをなさらない。ユダヤ人であろうが、異邦人であろうが、全くそこに区別がないんだと言っています。区別がないんですから、語るべき内容、あるいは方法も、ユダヤ人だからこうだ、異邦人だからこうだ、何か方法とか内容を変えることもない。全く同じです。それで、ペテロはもう、いつもの語り方をいたします。ナザレのイエスは、神から聖霊と力を注がれて、良い技をなし、悪魔を追い出し、すべてのものを癒された。けれども、人々は、この方を木にかけて殺したい。でもその殺された方は、イエス様は3日目によみがえり、神様はこの方をよみがえらせてくださって、私たちに現れてくださり、私たちはこのイエス様と一緒に食事もいたしました。それを見たのは、まあ、全部の人が見たっていうんではなくて、あらかじめ選ばれた、まあ、使徒と呼ばれる、そして弟子と呼ばれる人たちだけがそのことを見ることが許されて、私たちはその証人となって今このように活動しているんだというんです。で、それは、いきなり歴史の中でいきなりこういうことが突然起きたのではなくて、旧約聖書に出てくる預言者たちも皆このイエス様のことを実は語っているんだ、 そしてこの方を信じる者はその名によって罪の許しが受けられるんだと、もう旧約聖書にも書いているんだと、こういうふうに語りました。このコルネリオは異邦人でありましたが、まあ、ユダヤ教を信じておりましたので、おそらく旧約聖書のことは学んでいただろうと思います。ペテロからこう言われたとき、あの旧約聖書の中にイエス様のことが書かれているんだと、まあ、はっきりと分かったのだろうと思います。ペテロが話しているうちに人々に聖霊が下りました。不思議な、またここで聖霊の働きが起きておりますけれども、まあ、ここでまた驚いたのが、まあ、そこに行ったユダヤ人であります。ペテロは神様は偏ったことはなさらない、どの国の人であっても、神に受け入れられるというふうに言っておりました。まあそうかな、そうなんだろうな、今までの出来事を見たら、確かに神様は偏ったことはなさらないんだろうなということは、まあ、頭では分かっていたつもりだったでしょうけれども、現実に目の前に異邦人にも聖霊の賜物が注がれているのを見たときに、まあ、おそらくびっくりしたと思います。これはユダヤ人にしか起こらない出来事だと思っていたら、異邦人にもこういうことが起きた。神様は、まあ、徹底的にというんでしょうか、偏ったことはなさらない、全く同じだった、まあ、ペテロはその聖霊の働きを見まして、早速洗礼の準備をするようにと指示をいたしまして、この日、まあ、初めて、まあ、公にですけれども、異邦人がクリスチャンの仲間入りをすることになりました。でこれがこの2000年前に起きた出来事で、ああそういうことが起きたのかと私たちは、まあ、ちょっと距離を持ってここを読むだろうと思います。で私たちは今まあ、ユダヤ人ではありませんけれども、キリスト教会に自由に出入りができます。でこれはもうずっと当たり前のことだから何も不審じゃないと私たちは思っております。でも2000年前はそうじゃなかった。異邦人が教会に来る、異邦人が救われる、それは絶対にそんなことありえないとユダヤ人たちは思っていたっていうんです。もちろんこれがそれがそういう考え方が間違いであることは神様がこうやって修正していくわけです。でもしこれがですね、誰かが神様がこういうふうにして、やっていくんではなく、人の手で、例えばペテロさんがあるとき、やっぱり異邦人も救われるんじゃないでしょうかと、まあ、言ってですね、人々を説得するような形でこの異邦人を教会に受け入れるという話にしたらどうなるか。まあ、当然ですけども、これユダヤ人にとって大変な出来事になります。賛成派と反対派で2つに分かれて対立して、まあ、相当な時間をかけて異邦人を受け入れるという話になったんだろうと思います。しかし神様は、まあ、コルネリオに語った時が最初ですから、たった4日間でこの異邦人が救われていく、教会にも迎えられるということを教えて、それを受け入れるようにと働いたんです。まあ、11章に次の章に入っていくと、ペテロは今度エルサレムに帰っていくんですけれども、そこで激しい非難にさらされました。お前は異邦人のところに行って食事をしたんって言ったけど、とんでもないぞというふうに言って、何をやったかお前は説明しろって言葉を潰し上げてくるんですね。でペテロは、まあ、もちろんそういうことは予想しておりましたから、はっきりと自分がなぜこういうことをすることになったのか、まあ、手順を踏んで説明をいたします。そしたらみんなもう、あ、これは神様がやったことだと思ってもう沈黙したということが11章に出てまいります。それほどペテロがここに通されたっていうのは、言った道っていうのは厳しい道だったんです。 でも神様が成し遂げるときに、すべてこれはペテロのやったことじゃない、神がやったことだと認めていくわけです。これが神様のなさることです。で、私たちはこのところから、いくつかのことを教えられます。先ほど教会が、カルト化しないのかどうかという話がありました。で皆さんも牧師がカルト化に向かってないかどうかよくチェックしていただいた方がいいと思います。今皆さん笑って聞くかもしれませんけど、そのうち本当に笑い事じゃない可能なくなる可能性もありますので、やっぱり聖書にそういう私たちがどうやって守られるかということが書いてあるわけですので、せっかくですから少し確認したいと思います。教会では普段はそんな重要なことをいつも決めることっていうのはないと思いますが、でもある時大切なことを決めなきゃいけない時が来るかもしれません。本当にこれ選んでいいんでしょうか、いややっぱりやめた方がいい、こっちの方がいいんじゃないでしょうかというふうに、意見が分かれる、そしていろんな意見が出てきてどれが本当か分からないという時があるんですね。でそういう時に、時々ある話ですが、いや私たちに分かりませんからも、牧師に決めてもらいましょう、牧師の意見に全部従いますという話もあります。もちろん牧師の権威ということを皆さんが認めてくださって、そういうふうに言うことは非常に健全だと思いますけれども、それが、どうすぎますとですね、だんだんにもう私たちは何も考えないで牧師の意見に従いますと言って、何でもかんでもはいはいという話になっていくとちょっとおかしくなるわけです。いつの間にかカルト教会になってしまう。私たちがそういう時にすべきことは、これは神様のものであるか、どちらを選ぶかにしても私たちはもちろんわからない、祈ってもなかなかはっきりわからない、でも一つ一つこれは神様のものから来ているのかどうか、本当に慌てずに一歩一歩吟味して確認していくということなんだと思います。何か近道があってはっきりと分かりましたということはなくって、本当に私たちは分からないなりにも進んでいくときに後から振り返って、あ、本当に神様は正しい道をこう歩ませてくださったんですねというふうに後で分かることは何度もあります。それでいいんだと思います。それはある方には、あ、それは神様を疑うことじゃないですかと思うかもしれませんが、そうじゃない。ペテロだって行きなさいと言われたって迷ったんです。疑うのとは違う、信じるから慎重になるんです。神様から本当に来ているものであるならば曖昧さというものがありません。いやもちろんそれはそこが分かるまでは時間はかかるんですが、分かった後見えてくるんですね。あ、本当にこれには光が神様の光があり影が一つもない、本当に清いこの結果を私たちは見ていくことになるんです。でこれは、地道な作業かもしれません。でもそれを続けていくならば何が起きるか、今日の箇所にありますね、聖霊が働くんです。そして聖霊が働くところで人が救われるんです。でもし逆にですね、もう神様のことであるかどうか確認しないで、もう牧師の言うことに全部従います、はいはいというようなことをしていったらどうなるかと言いますと、聖霊が働きません。そうすると人々は霊的に上乾き始めます。ざわざわと落ち着かなくなる。で平和がないんです。皆さんこういう話をしてもピンとこないと思うんですけれども、かつてそういうことを私も経験しましたので、本当にもう何でしょうね、そういうことになりたくないっていう私の思いがあるんですね。私たちが間違った方向に行かない、本当に神様の道を歩んでいるかどうか、その土台を私たちはいつも確認する必要があると思います。ペテロも語りました。 異邦人であるコルネリオとその家族たちに語りました。人々はイエス・キリストを木にかけて殺しました。その人々っていう中、誰が含まれるのか。あそこにいたのはユダヤ人でしょう。私たち異邦人はいませんではないんです。もちろんユダヤ人がそこにいましたが、私たちもそこにいたんです。私たちはこの方を木にかけて殺したんだ。コルネリオはそれを聞いたとき、あ、これ自分のことだと思ったんですね。それで本当にこの罪を示された。神様に許していただかなければならないほどのひどいことを自分がしたんだと思ったんです。だからイエス・キリストの名を信じなさい。その名を信じる者を神様はその罪を許してくださった。それを信じて人々はバプテスマを受けていきました。私たちは常にここに戻りたいと思います。どんなことがあってもこの方が私たちの救い主である。私たちはこの方を木にかけて殺したんだ。罪の悔い改めがあるところに聖霊が働き、神様が励ましを与えてくださいます。目の前に困難があったとしても、苦しみがあったとしても、そこに立ち戻るときに私たちは神様の恵みのうちに歩むことができる。そのことを信じて、また今週も歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、この教会もここに建てられて14年と6ヶ月が経ちました。いろんなことがありました。こっちが正しいのか、あっちが正しいのか、いろんな話し合いが行われて、祈りながら迷いながらやってまいりました。自分たちが正しいところを歩んできたのかどうか、私自身はそれをどう評価するかは分かりません。けれどもあなたが御言葉を通して常に私たちにあなたの十字架を見させてください。私たちはこの方を気にかけて殺したのだ。でもあなたを信じる者をあなたは許してください。そこに立ち戻りながらもう一度前に進んでいきたいと思います。何が正しいか、どちらを選べばよいかわからない時が、これからこの教会の中でそういう場面が起こるかもしれませんけれども、でもあなたが励ましてくださって、どちらが正しいか、いや神のなさっていることであるのか、私たちが選べるように、その、判断とその見極める力を与えてくださいますように。どうか私たちが常にどんな時にあってもあなたの十字架を見上げるものでありますようにとお願いをいたします。一人一人のうちにある悲しみ、痛み、苦しみを主が知ってください。お一人お一人のうちに寄り添ってくださいますよう、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では今語られました御言葉を静まってお祈りをいたします。